はね、これでね、香港のなるはずなんだよね。
ならない。
調子悪いな。
でもこれで、
これで、
だからないですね。 こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。一度お立ちいただきまして、賛美歌21の83番、そのままで共に罪の告白と許し、講読詩編の141編8節から10節までを講読いたします。お手元の講読詩編の159ページ上の段、後ろから4行目です。詩編141編の8節から10節まで。主よ、私の神よ、私の目をあなたに向け、あなたを避けどころとします。
私の魂を虚ろにしないでください。
どうか私をお守りください。
私に対して叱られたまま、悪を行うのは取ったらと
しらない。主に逆らう者が皆主の網にかかり、賛美歌18番。
Oh,
座りください。聖書をお読みいたします。
聖書をお読みいたします。最初に旧約聖書詩編19編の16章12節から5節、旧約聖書のページの850ページでございます。詩編19編2節から5節。天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示す。昼は昼に語り伝え、夜は夜に知識を送る。話すことも語ることもなく、声は聞こえなくても、その響きは全地に、その言葉は世界の果てに向かう。続きまして、新約聖書、後ろの方ですが、マルコによる福音書16章の14節から20節、新約聖書98ページでございます。マルコによる福音書16章の14節から20節。その後11人が食事をしているとき、イエスが現れ、その信仰と固くなな心をお咎めになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。それからイエスは言われた。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ神の右の座につかれた。一方弟子たちは出かけて行って、至る所で宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。アーメン。それでは各自神の前に静まり、心の内に祈りの準備をしてください。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの大いなる恵みの中に生かされ、一週間の歩みを得て今御前に招かれ、あなたに礼拝を捧げることのできる幸いを思い、心から感謝し、皆を褒めたたえます。先週はペンテコスト礼拝、イースターから50日目にキリストの弟子たちの上に天から聖霊が下り、教会が誕生いたしました。神様の恵みが聖霊を通して私たちの間に今も生き生きと働いてくださるということを知り、希望を与えられました。このことを心から感謝いたします。しかしながら、日々あなたのことを思うこと少なく、いかに自己中心的だったか、この世の事柄や多くの誘惑に負け、周囲の人々に対しても主の愛を持って接することが少なかったことを、あなたの前に許しを請うものでございます。罪多い私ですが、これらの 日々もこれからの日々も永遠にあなたの御手にあることを確信し、あなたを見上げながら共に歩んでいくことができますように導いてください。ただいまから私たちはあなたが語ってくださる御言葉を聞こうとしております。どうぞ私たちの心を開き、日々の気苦労や心配事から解き放たれ、素直に御言葉を心に受け入れ、よく理解し、聖霊によって信仰が増し加えられますように。先週私たちは突然敬愛する一人の姉妹をあなたの身元に送りました。88年の人生を全てを主に委ね、神のもとに旅立って行かれました。寂しさの中にある遺族の上にあなたの豊かな慰めと平安が与えられますようにと祈ります。この日、日本においても世界の国々においても主にある礼拝が持たれておりますけれども、あなたの真理について語る説教者を祝福してください。語られる御言葉が人々に正しく述べ伝えられ、聖霊によってさらなる信仰が増し加えられますようにと願います。教会の将来を担う若い人たち、特に日曜学校の生徒たちが日曜学校ごとに教会で神様の御言葉を聞き続け、神様を信じる信仰が与えられて信仰の継承がなされますように、常にお守りお導きください。今年は7年ぶりに複数の新学生が与えられました。どうか新しく与えられた献身者が健康を支えられ、研鑽され、良き伝道者として成長がなされますように、さらに新しく献身者が与えられますように祈ります。病床にある兄弟姉妹、体に困難を感じている高齢の方々、介護している方々を特に祝福してください。悲しみ苦しみ困難に耐える力をお与えください。あなたの御手のうちにそれらの愛する方々を委ねさせてください。あなたによる特別な平安が与えられますように。これらの感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌352番。
Thank you.
座りください。2年近くにわたって読んできましたこのマルコ福音書、今日が最後の箇所になるわけです。先週の箇所で復活の主に出会ったことを伝えられた弟子たちがイエスの復活を信じなかったと書かれていました。で、今日はその信じなかった弟子たちの前にイエスが現れて、その不信仰と固くなな心をお咎めになったと書かれています。イエスは弟子たちに対し、信じないものではなく信じるものになるようにと言っているのです。ヨハネ福音書の20章には有名なトマスの話が出てきます。復活のイエスは弟子たちが集まるところに現れました。しかしちょうどその時トマスだけがいなかった。で、他の弟子たちは復活の主にを見て主が復活されたと喜んでいた。で、そこにトマスが居合わせて、自分がいる時に主が復活の姿を表さなかったことに対して少し憤慨したのでしょうか。主の復活に疑いの目を向けるわけです。イエスの手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ私は決して信じないという、まあ、そんなことを言って復活を信じないと言い放ったのです。で、彼はトマスは見ること、触れること、自分で確かめることによってしか復活を信じないと言ったわけです。で、その時イエスが現れてトマスに言います。私を見たから信じたのかと。見ないで信じる者は幸いであると、そう言いました。トマスは非常に現代人的な感覚で物事を見ていたということができます。17世紀から18世紀にわたりヨーロッパで広がりを見せた啓蒙主義という、まあ、考え方があります。そのものの見方、ものの考え方です。まあ、それは今の私たちもそのまま啓蒙主義の時代を引き継いでいるわけですが、目に見えること、手で触れること、うん、あるいは、まあ、証拠を見つけるとか確認するとか数字で表すとか、まあ、そういう合理主義的なことですね。そういったものがなければ信じることができない、あるいはそれがあるなら本当であるとかね、そういう考え方を、まあ、いわゆる啓蒙主義的な思想だと、言えるわけですが、私たちにもそういう傾向が多分にあるわけです。科学的にとか、まあ、そういう言葉が何か枕言葉について、それがあるから私たちは信じるとか、数字的にというようなものがなければ何か説得力を持たないというようなことです。しかし、まあ、それは決して悪いことではないわけです。まあ、年金では老後の生活を賄うことができないから2000万必要だというような、そんな資産が出て、それはどういうことなんだと、まあ、なんか賑わせておりますけれども、しかし何かを考え、そういう資産を出し、数字を出し、そして知恵を尽くして行うというのは大事なことだとも思います。それは神様に与えられた人間の知恵を尽くした上で、そしてものを捉えるという、そういう思慮深さを持つ、その重要性は確かにあると思うわけですね。けれどもあまりにも人間の知恵に頼りすぎてしまい、そして、人間の知恵こそが一番何よりも正しいのだということになってしまったとき、私たちは何を信じるのかという根本的な問題にさらされてしまうのです。人間の知恵が神に先行したとき、そこにある信頼や信仰というものが一体何なのかということになるわけですね。トマスが 釘跡を見なければあるいは指を入れなければ信じないというのは非常に啓蒙主義的です。そしてまた私たちにもその傾向があるのだということです。彼は知恵に長けていたんでしょう、おそらく。しかしそれが全ての判断材料になるということにおいて、主イエスはそれを咎めることとなったということです。マルコ福音書の中で弟子たちは信じなかったということが前の箇所に書かれていました。しかも一度ならず二度までも信じなかったということが強調されているのです。まさに信じないという事柄において、それは私たちが今行いがちなことだと思いますし、弟子たちはこの時自分たちの知恵あるいは自分たちの確認したものをそちらを信じるという、知恵という名の神を見ていたということが言えるのかもしれません。主イエスは弟子たちに福音を述べ伝えよと語ります。その後天に上げられたということが語られています。これがキリストの昇天であります。イエスの生涯を通して私たちいろいろな場面を見ます。マルコ福音書にもたくさんのことが書かれておりましたし、またマルコに書かれていないキリストの出来事もたくさんありました。で、いろいろな出来事を見る中で昇天ということは私たちに何の意味をもたらすのかと、キリストの昇天は私たちにどんな福音を語るのかというようなこと、それはどうなんでしょうか。皆さんはどうお考えになられるでしょうか。そもそもイエス・キリストがなぜ昇天する必要があったのかと、復活されてそのまま天に行く、それがどういう意味を持つのかということであります。で、これまであまりキリストの昇天ということは明確にあまり語られてこなかったのではないのかなととも思うわけですね。例えばイエス様の出来事といって一番大きなことは、クリスマスがまず最初に来ます。クリスマスがあって、そこで、主イエスが誕生するまでの出来事、例えばザカリアとエリザベトの話があって、そして洗礼者ヨハネが誕生したというような話もそこに含まれて、そして同時にキリストがまたお生まれになるというヨセフとマリアの物語につながっていくという、そしてまた宣教活動をキリストが行うときに5000人の給食とかですね、海の上を歩くとかですね、さまざまな出来事があって、そういう奇跡的な出来事が あったりもするわけですね。そしてキリストが裁判にかけられ受難する、十字架までのその歩みをこうキリストの苦しみ、そして十字架ということが何なのかということが強調されます。で、それはやはり私たちに罪の許しの問題を示そうとしている大きなメッセージがやっぱりあったわけですね。そしてキリストの復活という出来事がやはりあって、この復活の出来事こそが私たちに一番キリストの命、それが私たちの命につながるということを一生懸命伝えようとするという、そういう流れになっていくわけですけれど、じゃあ昇天っていうのはじゃあ何なのかということですね。復活とかはよくわかると、私たちの命が死によって終わりではないということを指し示していると、クリスマスもよくわかると、神が言葉となって現れたということ、神は私たちとは全く別のところにいたのに、それが言葉となってこの地上に現れた、キリストは肉となったと、神の言葉が肉となってこの世に言葉となって現れたという、そういうことですから非常に大きな神学的な意味を持つと思います。復活、これは死によって終わりではないということと同時に、私たちの命には限界性を持つけれども、それを乗り越えられる方がおられるということですね。限りがないというところをキリストが見せてくれたのだと、 私たちの精神も体も魂もいつか全てが朽ちてなくなっていくと、そう思われていた私たちがキリストにおいてはそうではないのだという、その限界性をさらに超えていく命、それを、まあ、復活は見せようとしている。つまりは私たちの命の価値の高さを示そうとしている、そういう出来事なわけです。では昇天とは何なんですかと、そういう質問をされたときに、標準的には私たちはおそらくこう考えるでしょう。私たちと共にこの地上の生涯を歩まれたイエスが、今は地上の束縛から解き放たれて、天からいつも私たちを、まあ、見守っておられると、そこに場所を持っておられるという、そういうことが、まあ、標準的に私たちはキリストの昇天という出来事から受けてきたお話ではないのかと思うんですね。しかし昇天というのはそういうことなんでしょうかね、それだけなんでしょうか、まあ、そういうことを、まあ、この箇所に読むときにですね、いつも考えさせられてきたわけです。じゃあ皆さんにとってキリストの昇天とは、あなたの信仰にとってどういう意味があるんですかと問われたら、どうお答えになるでしょうか。皆さんの信仰生活、これまで長かった方、短かった方、断られると思います。キリストが昇天したということは、あなたの救いにとって何なんですかという、ね、そういう質問をされたときに、皆さんはどうお答えになるんでしょうか。まあ、それは皆さんから一人一人お聞きしたいところですけれども、まあ、そうもいかないわけですが、私事で恐縮でございますが、この3週間ぐらいですね、浦和教会に関わる方々に大きな人生の転機があって、一人は出産をするという新しい命が与えられるということが5月の末にありまして、それから先ほど祈祷にもありましたけれども、長いことですね、この教会に携わってきた一人の姉妹が天に召されるということが先週起こりました。先週の半ばですね、非常に私たち、驚いてですね、ショックを受けたわけですけれども、しかしそれとの次の週にですね、昨日ですけれども、私たちに共に礼拝をしている兄弟姉妹のご子息がですね、結婚式を迎えられるという、そういう喜びの時を迎えたわけです。で、この3週間ぐらいですね、いろいろとこう考えさせられてきて、私たちこの教会に携わって、教会の中っていうのは何なのかと、そして教会というのは一体どういう集まりなのかと、で何が起こる場所なのかと、いろいろとこう考えさせられてきたのです。人が生まれ、あるいは人を送り出す、この世に与えられ、そしてこの世からいなくなるという、よくゆりかごから墓場までなどという言い方がされますけれども、まさにそれを体現するようなですね、出来事があり、そして人生の大きな転機があり、人との出会いがあり、そして2つの人生が1つになってまた歩み出すという、そういう大きな事柄も教会の中で、あるいは信仰の中で行われる、こういうことをいろいろと考えさせられている。主は与え、あるいは主は奪うということを私たちは思い起こさせられるわけです。生きることと死ぬこと、そして人と人との結びつき、結び合い、新しい生涯が与えられる、新しい伴侶が与えられる、あるいは失う、新たな命が備えられる、そういうことをこの教会の中で、短期間の中である、そういう感慨深さも含めてですね、いろいろなことを思わされたわけです。じゃあ教会というのは命について、あるいはキリストの昇天について、どういう捉え方をするのかなということを思った時にですね、2人の、少し難しい話かもしれませんが、2人のスイスの神学者がいてですね、1人はエミール・ブルンナーというチューリッヒの人なんですが、この人は昇天はあんまり意味がないって言ったんですね。それは何でかっていうと、 キリストの昇天はパウロが言っていることではなくて、まあ、マタイ、マルコとルカ福音書にちょっと書かれている程度だからあんまり意味はないと言ったんですね。つまり新約聖書の多くはパウロの考え方をうまく組んで書かれていることが多いので、パウロが言っていないことはそんなに意味がないんじゃないのかと、エミール・ブルンナーという人はそういうことを言いました。しかし同時に同じスイスのバーゼルというところにいたカール・バルトという人はですね、このまあブルンナーとあまり仲が良くなかったんですけれども、このブルンナーに反対してですね、キリストの公教、キリストが天に挙げられるということは非常に私たちに意味のあることなんだということを言ったわけです。昇天というのはキリストの復活後の最後の権限であると、神様が現れることであったのだと。そして同時にキリストが直接人々と関係する一つの時代が終わって、今度はその時代はキリストが天に昇ることによってその関わりを教会に任せるようになったんだという、そういうことを言うわけですね。間接直接的に世と関わるキリストが今度は間接的に教会と関わっていくようになるのだという、私たち一人一人の命と関わっていくようになるのだと、その中間地点をこう、それが焦点なのだと、つまり救済の転換点であるとバルトは考えたわけであります。まあ、彼の独自の考えでもあるわけですけれども、しかしこれ非常に重要なことだなと思うんです。教会っていうのは何なのかと、先ほど言いました命が与えられ、そして送り出す、そしてまた結婚やその他さまざまな人生の通過儀礼なんかも行われる、そういう教会というのは一体何なのかといったときに、私たちはこの教会に託されているキリストの意味ということをすごく考えさせられるんですね。この教会は御言葉が語られ、そして愛する教会員たちと共に交わりがある、そういうキリストの救いが最も端的に表される場所であるということを思います。で、同時にですね、人間がここで集まる以上、人間がもともと持つ原罪も共に集まるわけですから、教会という場所が美しく聖なる場所であり、そして何の汚れもない場所かというとそんなことはない。人間が人間である以上、教会も罪の場所なんだと、まあ、これはよく私も言うことなんですけど、そうなんだと。けれどもその罪の場所にキリストが御言葉を託されたということはどういうことなんでしょうか。私たちはそれだけに信頼に値するのでしょうか。信頼に値するのか、それともこの罪人を信頼してくれようとしているキリストが天におられるということなんじゃないかと、私はそう思うんですね。罪人であるからこそ私たちは共にキリストがこの教会で行ってほしいと思うことを行っていかなければならない。キリストがもしここにいたらこういう愛を注ぎ、こういうことをし、こういうことを語るだろうと思われることを一生懸命この教会が考え、そしてそれを伝えていく、そういう務めを私たちが担っているのではないのかと、まあ、そんなふうに思うわけです。そういう意味においてキリストの公教というのは私たちに大胆にも御言葉を預けたというですね、そういう大きな意味を持つのではないのかと思うんです。そして同時にキリストが天に挙げられたということはまた私たちも挙げられるということになります。それはその場所に私たちが行く、その場所をもう用意していると、ヨハネ福音書14章に書かれているあの場所があるのだということですね。つまり私たちはこの場所において、この場所を待ち望むという、まあ、それは死を待ち望むという、ことではなくて、私たちはその昇天を待ち望むというですね、つまりこの世の中にはさまざまな問題があり、また私たちの生活も決して満足できるものではないかもしれない、完全なものではないかもしれない。しかし神の導き、神の義が支配する完全な 天の御国を私たちは期待して希望してその神の国を待ち望むという生き方を今この世の中でし続けることができるのではないのかなということが思います。焦点ということは今主がここにおられるということ、ここに聖霊において御臨在されているということと同時に主は天におられるということを私たちは思い、そこに思いを寄せて歩むことができるのだという、そういう二つの意味を持つのじゃないのかなと思います。先ほど歌いました心を高く上げようという歌がありましたけれども、それを歌いながら一つの箇所を思い起こすわけです。それはコロサイ書の3章2節なんですけれども、1節から読むと、さてあなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を止め、地上のものに心を惹かれないようにしなさいと、まあ、このように言われています。地上のものに私たちが心を止めるのではなく、天に国籍を持つ私たちが天に心を持って、そしてそこにおられるキリストに私たちの心を寄せて歩むということが与えられた、それがキリストの皇居でありキリストの焦点の意味ではないのかと思うんです。そしてまた私たちこの教会においてキリストが何を託されたのかということをですね、真剣に問い続けて、この罪ある私たちではありますけれども、この教会で何が行えるのかというようなことを常に考えて歩みたいと、そう願っております。お祈りをいたします。御在天の父なる御神様、主の日の礼拝が与えられ心から感謝をいたします。今日もまた御言葉によってあなたの思いを伝えられましたことを心から感謝をいたします。マルコによる福音書の最後の箇所でありますけれども、これまで読んできた私たちの学び、また私たちの御言葉、与えられた御言葉をより受けて理解をして歩むことのできますようにお願いをいたします。キリストが皇居されたこと、昇天されたことを私たちの信仰の出来事として、そしてまた私たちそこに期待を持ち希望を持って歩むものとして立ててください、導いてくださいますようお願いをいたします。一言の感謝と願い、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌464番、
Amen.
ともに二階屋信条を告白いたします。中法の裏ページにありますのでどうぞご覧ください。二階屋信条。私たちは唯一の神、全能の父、天と地と見えるものと見えないもの、すべての作り主を信じます。私たちは唯一の主、神の一人子、イエス・キリストを信じます。主はすべての世に先立って、父から生まれ、光からの光、まことの神からのまことの神、作られずして生まれ、父と本質を同じくし、すべてのものはこの方によって作られました。主は私たち人間のため、私たちの救いのために、天より下り、聖霊により、乙女マリアから肉体を受けて人となり、私たちのために、ポンテオ・ピラトのもとで十字架につけられ、苦しみを受け、葬られ、聖書に従い、三日目に復活し、天に昇り、父なる神の右に座しておられます。そして栄光をもって再び来られ、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。その御国は終わることがありません。私たちは聖霊を信じます。命を与える聖霊は、父と子から出て、共に礼拝され、崇められ、預言者を通して語られました。また唯一の聖なる不動の使徒的な教会を信じ、罪の許しのための唯一の洗礼を信じ告白し、死者の復活と来るべき命とを待ち望みます。アーメン。お座りください。広告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会ですが、礼拝後1階でコニノニアがいつもの通り行われます。またクワイアの練習がありますので、どうぞそれぞれ、参加ください。それから東京中会の青年の集いが15時半から、行われます。代々木公園にてということになっておりますので、よろしくお願いをいたします。それから今週の集会ですけれども、木曜日の午前午後の祈祷会、それぞれ予定通りあります。それから下のところですが、東京中会の青年の集いについて細かなこと書かれております。あとですね、来週ですが避難訓練を行いますので、以下担当の方が記載されておりますので、どうぞご協力をお願いをいたします。この避難訓練ですね、参加できない方はもうおられるかもしれませんけれども、一応担当としてですね、書かせていただいておりますので、どうぞご確認をいただければと思います。以上です。献金と感謝。
御在天の父なる神様、今日も私たちを教会に招いてくださり、三輪先生を通して御言葉が与えられましたことを感謝いたします。今週も私たちがこの御言葉を携えて天を見上げ、神様の声に耳と心を向けながら歩んでいくことができますように導いてください。ただいま私たちが日々与えられている多くの恵みの中から、愛と献身の印として一部を捧げいたしました。御国の御用のためにお持ちください。一言の献金感謝の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
共に主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは御名をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。唱詠46番。願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるように、願わくは主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、願わくは主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。アーメン。はい、ありがとうございます。来週の、避難訓練に関してですけれども、これまでですね、避難訓練があるので礼拝に出ないという方が何人かおられまして、それはもう本末転倒ですので、むしろ礼拝に出て避難訓練に参加しないを選んでください。わかりますか？避難訓練に出たくないから礼拝に出ないんじゃなくて、礼拝に出て避難訓練に出ないにしてください。いいですか？はい。なんかほら、足がね、おみ足の悪い方が無理して下に行って、また荷物盛りに上に行って、また下がってって、非常に大変だというようなことですね。で、本当にそうやって動くときは、もう緊急のときに取っておきたいというね、ことなのでね、そういうお気持ち分かりますから、ぜひそういう方はもうお申し出いただいて、訓練のときは、ゆっくりとしていただいてですね。残った方でちょっとお話でもしていていただければと思いますし、その辺のことは臨機応変にやりますから、申し出ていただければと思います。はい。それからいろいろ安全防御とかですね、避難誘導とかいろいろ書いておりますけれども、一応その認識ですね、自分はなんかそこにちょっと心をこう向けるというようなことで、 まあ、担当とさせていただいております。救護に関してはそれぞれ医療関係者を特にお願いしているというようなところがあるので、ここはまあ、スペシャリストというような意味もあるんですが、その他の皆さんもですね、いろいろこう目を配りながらですね、気を配りながらというようなことを考えていただければと思います。そして、まあはい、当日ですね、来れない場合であったとしても、まあ、そのまま名前を入れさせていただくということにしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、その他何かご案内ございますでしょうか。よろしいですか。はい、では以上です。